兄弟の
ラジオで
ご縁。この番組は応援兄弟の
四日市国道1号線沿い有限会社石川畳店4代目店主石川淳二と
四日市市山城町どんぐり通り沿い黒田モーター商会3代目黒田貴樹が四日市小物川越朝日周辺で頑張ってる人頑張ろうとしている人頑張りたい人を応援しまくりの30分番組です。どうぞ最後までお付き合いください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、実はですね、今これを聞いていただいている方に、説明をさせてもらいたい。
何々かしこまってどうした急に。
今日は実はゲストがいません、は
い、いません、
はい、はい。何が起こったかっていうと、まあ今日本来だったら、ゲストをお呼びしてスタジオで収録ということなんですけれども、
う
ん、
どうも
残念ながら、うん、スタジオの、手配が上手にいかず、
はいはい、
直前でちょっと使えなくなるというトラブルになりまして、
はいはい、見舞われたね。
そうそうそう、はい、で、本来、ゲストで来てもらえる方をお断りさせていただいて、
うむ、
そして今この場所、これ、うん、今実は黒田貴樹の家の離れのこれ何いろり
いろり
いろりの前で、ポケッタブルな録音機を使ってで収録をするということになりました、う
ん、かなりフレキシブね。
はい、あ、全然 OK ですね。
OK ですね、
はい、
はい。
そんなことで今日は
第27回目、
27回、
はい、
ということは1周年を過ぎていよいよもうくるっと回ってだいぶ進んだっていう感じだね。
ちょんちょんと進んだよね。
はい、わかりました。
まあでもこの番組って基本ほらゲストさんありきやん、まあ、その前にちょっと本当ね、うん、ゲストさん今日来る人やった予定のゲストさんね、
うん、
2名の方またちょっと次出てもらいますんでね、よろしくお願いしたいと思いますけども、ごめんなさいね、うん、はい。まあ、ほんでゲストなしで
今日
こんな感じでお話ししていくわけなんですけど、
はい、
どうですか、まあ、この間ね生放送させてもらったやんか、その時にまあ1年間でこれからもみたいな振り返りはほとんどしてなかったけど ね、
うん、
でこれからどうしてこうみたいな話をしてたけど、うんうんうんうん、どうなっちゃうんだろう僕たち。
いや全然大丈夫やね。この今回出てもらうお二人、
うん、
だったはずのお二人とも、
ええ、
もうすっかりこう初めに取材という形でお会いして、
ええ、
初対面からスタートするっていうようなことをさせてもらってるわけなんやけども、
はい、
やっぱりその毎回の積み重ねによって、
うん、
ラジオでご縁っていうものがものすごく広がってるっていうのを今回も再確認しました。
お、意外に僕らが想像してるよりも広がってるって。
すごく広がってる。でやっぱり出てみたいっていうゲストさんの気持ちもあるし、我々はもちろん出てほしいという気持ちもあって、うん、
ある。
でそれ以上に、出る出ないの前に、
うん、
こう人としてつながれる。
そうだね、
うん、そこがやっぱりこう一番大事にしたいところであるから、
うん、
まあ、ずっとこの番組はやれたらいいかなと。
そうやな、
そう思っております。これなんか音楽とかあるとええかもしれへんな、ちょっとさりげなくな。
どういうことどういうこと。
このバックサウンドに。
あ、そこはもう山ちゃんにお願いしよう。
せやな、
必要やったら入れてくれるはずやで多分必要なかったら入れてくれへんからさ、
シーンとしてる感じがちょっと恥ずかしい。あれやね、黒田貴樹くん最近井戸掘ったってもっぱらの噂になってるけど
あ、
井戸を掘った。
今日はダラダラトークでごめんなさいって感じなの。
うん、全然大丈夫、
はい、そうなんですよ。井戸をね、
うん、
先月の、
うん、
8月8日
8月8日
あ、じゃあ先月だ
7月8日
8月8日、
うん、8
月8日に掘って、はいはい、まあ、24メーター掘ってもらって、
うん、
井戸金さんっていう松坂の、
うん、
そういう井戸業者の方なんだけど、
うん、
で水が出まして、
うん、
で水質検査も終わり、
うんうん、
でまあ、飲める水であるということで、
はい、
でもうすぐその井戸水を、
うん、
そのままポンプとろ過器使って、
はい、
水道管にスイッチして蛇口をひねれば
井戸水で
生活ができるというところまで段取りが来まして。
じゃあ水道局さんと関係なくなるの。
僕どうしたらいいのかなと思って、いやでも、うん、まあ、水道局さんの方にちょっと連絡して、
うんうん、
まあ、ここカクカクしかじかこういう事情でちょっと水を使わなくなりましたと、
う
ん、なので契約解除したいんですけどっていうのを言ってみようかなと思って、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
自由やんな、それ。
自由やと思う。
いいやんな、
いいと思う。
で、ちゅうかさ、
はい、
この家今電力会社と契約をしてない家やったっけ。
そうそうそう、
なんかそういう そういうの肩書きあるやん、
あるある、
僕は電力会社と提携を結んでいない家に住んでいますっていう、
そうです、
それとかもうちょっと自慢した方がいいよ。
いやいや、してんねやけど、うん、結構
してる、
あんまり注目されないのよね。なぜその、まあ、電力会社と契約しない家に住み、うん、なぜ井戸を掘ったかっていうのをすっごい手短に、じゃあ、
いやそれ聞きたい、
ありがとうございます、う
ん、それラジオで喋ってもいい内容やと思うから、
か
その思いを伝えてもらおうかなっていう番組に今することに決定しました。
よろしくお願いします、
まあ、任せて、俺権力者やから。
そうやな、うん、あのですね、まあ、そもそもまあ電力会社と契約しない家に住もうと思ったのは、まあ僕はあの大きなインフラから独立した方がいいなと。でなぜそう思ったかっていうと、まあ当然東日本大震災が起こって日本全国どこでもあのような震災が起こる可能性はあると。でこの地域も南海トラフの東南海地震だったり、あの東海地震のまああの危険にさらされた地域だっていうのは、はいはい、まあ、幼い頃からも聞いてて、
はい、
で大地震が起きます、うん、そうした時にリアルに僕が地震が起きた直後何をするかっていうのを想像したことがあって、
ほうほうほう、
その時に思い浮かんだのが、うんうん、スーパーマーケットに買い物に行く、
ほう、大急ぎで、
大急ぎで、
大急ぎでね、
水だったり食料だったり、はいはいはい、普段準備してないから、
はいはい、マックスバリュー近くに、
マックスバリュー近くやから、もう全力疾走で1分ぐらいで行くそうって思う。
24時間営業
は、いや、あそこはね11時まで。
ああ、じゃあ11時半とかに地震起こったらどうすんの、割るの。
いやいやいや、翌朝まで待って、
待
そこで、
はいはいはい、はい、
一番乗りでなんとか
割れてる可能性あったらどうすんの、割れてるパターン。
結構リアルな話になってきたね、うん、誰かが割って入ってるってこと、
まあもうあるし、地震の被害を被ってバリンと割れて解放状態、しかも周りはかなり壊滅的な状況も多々
で、目の前に水や食料が並んでる、
並んでる。
いや、あの手紙置いて持ってくやろね、
後手紙ない
の、後でお金払いに行きますみたいないや、それ黙って持ってたらさすがにちょっとなあ、あれやから、
やな、お金置いてってもちょっとどうしようもないところもあるしな。
そうそうそう、で手紙、住所と名前と電話番号と、
はいはい、
あの書いて、あの明日落ち着いたら必ずお支払いに来ますので、うん、っていうのをレジとかにピッて貼って、
はいはいはいはい、
で一旦それはあの必要な分だけちょっと前借りというか、
なるほどね、
そう、はい、まあまあちょっと横道それましたけど、はい、でそれって、
うん、
食べ物も、
うん、
で電気ももちろん来てないでしょ、
うんうんうん、
で水も出ない、
うん、
で食べ物もない、
うん、
で僕たちの、生活、
うん、
要は命として生きていくために必要なものは、
うん、
水、
うん、
食料、
うん、
それと、まあ、少しの電気、
うん、
で僕は家族やなと思ったんですよ、
うん、
で、こ、でも
俺もそれ言おうと思った今、
ごめん先
家族って抜いてたら、え、愛はいらんのって言いそうになった。
ちゃんと入ってますよ、
オッケー、はい、ありがとう、はい、
で逆に返して言えば、
この今も高木んとこの家族の声が、あの離、ここは離れやけど、そうそう、遠くで聞こえてるよね、
ちょこちょこ聞こえ
てる生活の声が。
そうなの、
ちょっとお母さんさっき何とかしなさいとかって言われてたら
そう、結構外聞こえるのよそうでもね、返して言えばこの4つがあれば、
うんうん、
この4つがあの永続的に供給されるってことがもし保証されてたら、
うん、はいはい、
安心じゃないですか。
安心やね、
うん、でもう一つ返して言えば、
うん、
僕らは生きていくために必要なそんな基礎的なものでさえ、
うん、
人様に依存してるっていうことに気づいたんだ
よね。まあそういうことやね、役割分担でもあるけどね。
そうそうそう、うん、でも
そうやな、
その役割分担は平常な状態で、
うん、
みんながあの安心安全に暮らせてて、
うん、
っていう状況でみんなが力を合わせて作ってるもんであって、
うんうんうん、
大地震とか戦争とか、
うん、
なんか起きた時全部それがバラバラになって、
うんうんうん、
もう一人一人が個人が、
うん、
に分裂するじゃないですか、
うん、
でその時に
役割分担がなくなっちゃう瞬間やな。
そうそう、うん、でさっき言ったみたいにスーパーマーケットに行くっていうのでそこでハッとして弱すぎると、
うん、
課長としても生命体としても弱すぎるってことに気づいて、でちょうど家づくりを始まるタイミングやったんですよ。
おうおう、それがね、
うん、でまあ、の
それまではどこに住んでたの？
アパート山城町の。
なるほど、うん、はいはい、
そうほいで、うん、まあ、当時震災が終わった後、
うん、
あの僕は当然原発っていうものについてはいろいろもっともっとこう考えてみて、
うん、
で、まあ、あんなに、ね、こんな事故が起こって人も住めやん地域もできるもんやったら、
うんうん、
まあ、違うエネルギーに変わっていくのかなって思ってたけども、
うん、
ところがどっこい、
うん、
そうでもないと、
うんうん、
でなんかいろいろまあなんていうのかな、まあ、不満というかそれでいいのかなっていう思いがずっとあって、う
ん、原発とか止めたけど復活とかするもんな。
そうなん、
うん、
そうやから
大丈夫ですとか言って復活してるもんな。
そう、
あ、ほんまに大丈夫なん？
いやー大丈夫じゃないでしょ。
大丈夫じゃないよな。
絶対大丈夫。その話し始めると多分まああれなんで、
うんうんうん、
僕はまあ大丈夫じゃないと思ってるんですよ、
うんうんうん、
で
大丈夫と思ってる人少なそう。
あ、でもみんな言わんからね、
うん
うん、でしょうがないから必要っていう人が多いと思うの。嫌、
うんうん、
やけど、うんうんうん、まあ、でも電気も使うし、
うんうん、
電気が足りやんくなったら困るから、まあ、しょうがないからじゃあ容認しようかなっていうのを心の中で思ってる人が大多数
だ、まあ、あとは仕事先がその関係とかやと、
うん、
それ原発なくなったら仕事なくなってただのなんか仕事のない人になっちゃうもんな。
そう、まあ、でもそれもね、多分その、まあ、廃炉事業だったりとか、
うんうん、
その、まあ、要は電力会社関係の人じゃないですか、
うんうんうん、
なので、まあ、その人たちも例えば次のステージの仕事の開発の仕事だったり、
うんうん、
いろいろあるとは思うんですね、
うんうんうんうん、
で、まあ、話戻すと、
うん、
で弱いと生命体として、
うんうんうん、
で原発もなくならへんし、
うん、
だったら電気って買わなあかんもんなんかなって思って、
うんうんうん、
で電力会社さんから電気を買うっていう行為が僕の中でちょっと嫌になってきた、
はい、
だったらせっかく家作ることやし、
うんうんうん、
大工 の池山さんっていう大工さんに、
うんうん、
まあ、冗談半分で、うん、僕も電力会社から電気を買わない家作りをしたいですって言うたら、
はい
はい、池山さんに笑われちょっと鼻で笑われるかなと思ったら、
うん、
すごい真面目な顔をして、
うん、
いや実は私もその現場仕事のために仮設電源を引かず、
うん、
でそういう電力会社と契約しないようなモデルハウスを自費で建てたいなと思ってたと、
うん、
そんなね、まあ、いわゆる大工そういうふうに思ってる大工さんと
自費で建てたいんや、
うん、
自費で建てたい
ってこと。自費でそうモデルハウスを
建てたい。この家ただで作ってもらったの？
違う違う違う、
お金払ってるのね、
建てたいと思った人と
分かってる分かってる、そんな
そういう家を建てたいと思ってる僕が施主と大工が出会ってで、
はいはいはい、
まあ、僕がお金を出すわけ、
うんうんうん、
で池山さんに建ててもらう、
はい、
そういうので始まって、
じゃあ池山さんという大工さんにとっては、
うん、
初の試みやった
わけね。そうそうそうそう、
すごくいいチャンスを大工さんとしてももらえたっていうところもあるよね
と思うね、
うん、そうやろな、
うん、まあ、それで2013年に、
うん、
まず東京に住んで見えるオスカー・バルテンシュタインさんっていう、
うん、
ドイツ人のエンジニアの方に、
うん、
電気の仕組みはお願いして、
うんうん、
そうで2013年の6月に初めて発電をし始めた。
おというのはソーラーやね。
ソーラーパネルとバッテリーで、
バッテリーで、
うん、
でその売電をしてるわけじゃないんやな。
じゃない、もう線がつながってないから、いわゆるオフグリッド、その電力網から切断されてるっていう意味で、
ほうほう、
オフグリッドっていう言葉って結構今耳にすることも多い
か
と思
う。オフグリッドっていうことは、
うん、
グリッドってどういう意味？
網っていう意味やね、電力網。
おお、そのオフや。
オフ、そっから、
なるほどね、
離脱するっていう。
言うたら孤立やな。
そうそう、独立。
うん、うん、孤立やな、独立やな。
独立。
孤立じゃないな。
うんうん、
なるほど。
電力でまず独立をさせたいと。
オフグリッドね。
うん、で、ちょうど、まあ何年経つのかな。で、2014年から住み始めて、ちょうどもう3年ちょい経ったんですよ。うんうん、
はいはい。
で、当時から僕はずっと、その、電気の独立と、
うん、
水の確保と食べ物の確保は、
うん、
この家の周りでしやなあかんと思ってた、
うんうんうん、
でそれさえできたら、
うん、
まあ、大地震が起こっても、
うん、
僕避難所に行かなくて済むでしょ。
なるほど、
うん、
そうやな。
ここで
水もらいに行くんやもんな、大体。
そうなん。
でご飯食べに行くんやもんな。
そうなん。
ポリタンクにしこたまこう持ってって、
そう
で水をゲットして帰ってくるとか、そういうことやもんな。
そう、
うん、
でそれも
全然でも想像力がひもじいね。俺はその本当に地震が起こった時に、
うんうん、
そういう避難所に行く自分とかの想像が、
うんうんうん、
実は今パッと言ったけど、
うん、
できてなかった。
これでできたね。
これね、いやー本当にどこかで真剣に考えなければいけない、
うん、
大事な大事なポイントやと思うんやけど、
うん、
なかなか難しいところはあるね。
そうで、多分それって僕がまあ想像力豊かのもあるし、
うん、
心配性っていうのもあるんだよね、
うんうんうん、
要は安全と安心を確保したがりなんだよね。そうで、電力会社と契約しない家を志す時から、
うん、
水と食べ物の確保は僕の中で非常に電力の独立と同じぐらい大切なテーマだったわけ、
うんうんうんうん、
でも電力が確保されて、
うん、
ちょっとなんか満足してる自分もいて。
じゃあさ、
うん、
電気代って0円な？
0円
すごいよな。うち電気代なんか月に何千円とか何万とか、
うん、
ちょっと知らんけど、
うん、
かかってるもん。
そうやろ、
うん、
そうやで、それで、ね、まあ、水と食べ物ってもずっと意識してたんやけど、うんうん、ちょっと薄れてたのね、
うんうん、
で熊本の地震があったじゃない、うんうんうんうん、であの時震源の本当に近くのロータスクラブの同じうちと同じロータスクラブの仲間の会社が、
うんうんうん、ロータスクラブっていうのは車屋の、
集まり、
そうやね、うん、車屋の集まりやね、
そう全日本ロータス同友会の熊本支部の仲間
JC みたいなもん、
あ JC とはまた違うんやけど、
商工会議所みたいな
とは全然違うんやけど、うんうんうん、でその
組合やな、
組合でもないん
や、ね、違うんやな、
うん、
はい、
そうでその彼が、うんの会社が本当も震源地だったんだよね、
要は仲間や、
仲間、仲間が震源地で熊本地震に覆って、
はいはい、
ですぐ連絡をして、うん、こちらから何かを送りたいと、
大丈夫かっちゅう話、
大丈夫かっちゅう話で、うん、で
連絡がついたわけやな、
ついた、うん、Facebook のメッセンジャーで、
うん、比較的いけたもんな、
いけた、いけた、
熊本の時特に、
うん、で、うん、その時にこちらからあれやこれや送るのもあれやし、
うんうん、
何かもう一点に絞ると、
うん、
一点に絞ってこっちで声かけて一斉に送るから何がええんやって言ったら、もう開口一番水くれって、うん、
おやっぱり水なんやな、
やっぱり水な
あ、
そうでそれでああと思った後僕夢見て、
うんうん、
夢の中で震災に見舞われたの、
うんうんうん、
そしたらそ当時僕電気しかなんとかなってないやんか、
うんうんうんうん、
で電気は確かに目論見通りついてる、
うんうんうん、
でもお腹減ってきた、
うん、
食べ物ない、
うん、
で水も出ない、
うんうん、
そうすると冷蔵庫にあるちょっとしたものをなんか残ってるちょっとした水でなんとかするっていう体験を夢の中でして、
うんうんうん、
でパッと目が覚めたんだよね、
ほうほうほう、
水やと、
はい、
もう電気じゃないと、
はい、
一番優先順位高いのは水やと思って、
なるほど、
でその時からもう移動と、
はいはい、
もう移動欲しい移動欲しい
と、はいはいはいはい、
思ってでもうあんまりそのうかうかもしてられへんと、
うんうんうんうん、
地震なんていつ起こるかわからへんし、
うんうんうん、
これはもうタイミングやと思って、うんうん、あの8月の8日に井戸を掘って水が出たと、
おお、それ出えへんこともあるんかな、
あのねいろいろって言ってた、地域にもよるらしいし、ただ僕はちょっとその地質のプロじゃないからよくわからんねんけど、
うんうん、
この辺りはやっぱり鈴鹿山脈の水脈っていうのが結構地下水で流れてて、
うん、何メーターって言った、
24メーター
ね、
うん、
ああ20メータープールのある縦にした感じ、
縦にした感じぐらいまでバーッと掘って、
はいはい、はいはい、
もう順次自噴井戸って分かる、
分からん、
自分で噴出する井戸と書いて、うん、自噴井戸、
うん、
でまさかの自噴井戸やったの、
ほうほう、プッシューって吹き出す
ってこと、こうタプタプタプタプタプタプタプタプって溢れてくる、
ほうほう、
ここですごいその日綺麗な水がこう湧き出てるのを、8月8日の午後かな、
うん、
でこの目の当たりした時のあの気持ちっつったら、
うんうんうん、
これで水は大丈夫だっていう、なんでそういうので、まあ、井戸を、
はいはい、
電気を独立し、
はあ、
まあ、水も出たので、
うん、
これがあの装置的には、うん、まあ、水出るじゃないですか、
うんうん、
でそこに、まあ、ポンプ入れて、
うん、
でポンプで食い上げたやつをろ過して、うん、
そのポンプは電動、
電動、
ああそれも自分で作ってる電気やから、電気でできる、いいわけや、
いけるいける、うん、
完結してるわけやな、
完結してる、
自分の中で、はいはい、
でそれを蛇口をひねったら水がもう出ると、
うんうん、
しかも地下水やから、
うんうん、
まあ、大腸菌の検査もしたし大腸菌なし、
うんうん、
でいわゆる無菌状態で、
うんうんうん、
鉄分が水道基準の8分の1、
うんうん、
でマンガンの含有量が水道基準の8倍、
うん、
4倍だ、
うん
うん、なんで一応鉄分とマンガンの除去装置をつけて、
うん、
それを要は家の中で蛇口をひねれば、
うんうん、
あのポンプが作動して水が出てくると、
ほうほうほうほう、
でカルキも入ってないし、
はいはいはい、
でこれで、まあ、とりあえず水とで電気と水は
確保できた、
確保できたから、
それあの井戸掘るのにいくらお金かかるの、全部で設備投資としてはいくらぐらいのもの、
ね、ポンプとろ過器と、うん、あとはその水道に設置する、
うん、
いわゆる水道工事、
うんうん、
含めて130万ぐらい、
なるほどね、
うん、
130万やったら考えようによっちゃ全然やな、楽勝っちゃ楽勝やな、
だってさあのこの辺の地域で、うん、1月で大体あれ2月に1回来るんさ、
そうやな、
請求が
2月に1回、
2月で6000円ぐらいな
ん、うんうんうん、
ってことは、うん、年間で言ったら3万6000円やんか、
なるほど、
663万6、うん、で、うん、年間3万6000円ってことは10年で36万円でしょ、
うんうんうん、
で僕44歳やから、うんうん、あと40年ぐらい行きたい、
うんうん、なるほど、そうすると
36×40 すると144万ぐらいになる、
うん、
ってことは
独立、元取れてますね、
元取れてるし、あのカルキ含んでない地下水を飲めるし、
安全なね、
安全な、
うん、
でいざっていう時に水に困らないと、
はいはいはい、
このメリットは、
はいはい、
まあ、多少僕金額が水道代を超えても、もう
俺なんかあったらここに避難しに来るわ、うん、ほんなら急いで、
いや俺
もうあのマックスバリューに行くより急いで、わ黒田高木の子行くぞみたいな感じで、
素敵で1分間に40リッターは水出るはずやから、
すごいすごい、へえ、
ただポンプで汲み上げるのに電気を使うんで、ね、まあ、その水出しっぱなしってわけにはいかへんからさ、うんうん、まあ、ちょっとその時の
あの、うん、そのさ、例えばもう電気が全然使われへんようになった時の事態とかも考えてさ、こう手のこういうやつあるやん、知らん、こうギーコギーコギーコってやったら
組み上げる、
組み上げるやつ、 あの掃除とかもつけといたらいいんじゃない、そういうわけにいかんの。
なんかね、今回掘った井戸が、うん、あの直径20センチぐらいの筒なんです、うんうんうん、
なるほど、はいはい、
でそこからもう溢れてきてるから水が、うんうん、いやで、うん、最終電気ダメってなった時に、うん、その井戸でグッと閉まってあるところを、うん、こうゴチョゴチョって外せば、うん、ドボドボドボドって水が、要はろ過されてない水が、いやでちょっとあの硫化水素、
大丈夫大丈夫、そんなろ過とかいらんし、
いらんよな、
いらん、 そんなもそんな言ってる場合
ちゃうで、ちょっと硫黄の匂いがするのよ、
大丈夫、うん、温泉かって感じやな。
そうで、もう水質検査できてるからそこで、まあ、飲めると、ほうほうほう、いうことで、で次は電気も OK、うん、水も OK、 次食べ物じゃないですか、
食料や食料や、
そうやで、俺は
家族の愛は大丈夫な
の、米を作りたい、
家族の愛はもう満たされてんの、
どういうこと、
あの満たすだなあかんもんが、電気と水と食料と家族、
家族、家族の安全やね、
うんうん、そこはもう大丈夫、あ家族の安全な愛ではないよね、
家族の安全の根底にあるのは愛でしょ、
なるほどね、うん、はいはいはい、
でこればっかりはさ、うんうんうん、いつ地震が起こるかわからへんや、例えば子供が学校に行ってる時、
うんうんうんうん、
で、まあ、僕が会社にいてて、うんうん、ってことになった時に、うんうん、その瞬間の安全って、うんうん、僕かコントロールはちょっとできないよね、
はいはい、いや違う、俺あの冗談まがいに今ちょっと突っ込んだのは、うん、あのそこ、はい、電気は大丈夫、うん、水も大丈夫、
うん、
次食料って言ったとこやったんやけど、うん、その前に家族の、うん、あの、うん、家庭円満ですかっていう、そういう、あの、そういう質問やった、今の。そこ冗談交じりで。
円満なんかな、どうかな。円満ですかね。
円満、円満。大丈夫。
円満や。
よかった。
よかった。
なるほどね。
電気、水道、家族まではパズルが揃ったんで、
はいはい
は
いはい、
次は玄米、米作りですよ。
はいはいはいはい。
うん。もう、
米作り。
米作り。
おぉ。
もう、これで米もバーン作れて。
うんうん。
で大豆とかもね、
うん、
作れて、
でちょっとの野菜、豆腐とか作れるな、
豆腐作れ、味噌汁作れるでしょ、
あ最高、
そしたらもう電気水道家族 OK で、うん、米 OK、うん、味噌汁 OK、うん、で野菜はまあちょちょいとなんかその辺で作ったもんでいいかなと、はい、した時に僕は本当に安心できるんちゃうかなと、
なるほど、
会社が仮の話ね、会社がその地震とかでもう機能がしなくなっても、
うんうん
うんうん、食わせられる、水も与えられる、電気もできる、でうちのお風呂はいわゆるガス給湯もできるけど、
うん、
下から水入れて火炊けば五右衛門風呂で沸くようになってるんですよ、
うんうんうん、
ってことは、うん、地震が起きて水も来ない、
うんうん、
でガスも来ない、
たまにその装置も使ってんの、
それがさ、なんか一回使ったんやけど、
うん、
なんかずっと暑いから水蒸気がもわもわなるじゃない、うん、そうするとうちのお風呂ってあの周り木なんですよ、
うんうん、
そうなんかこう水蒸気がもわもわなってあれやから、うんうん、っていうのと子供がちょっと暑いから、
はいはいはい、
っていうちょっと不評で、
なるほどね、あんまりよっぽど大変な時じゃないと使わんでいいよね、
そうでも1回か2回沸かしたことある、
まあ、お風呂ってまああのそれは入りたいんやけど、うん、まあなくても基本死なんから、
うん、そうな
んいけるよな、俺な、うん、お風呂入らなかった記録30日っていうのがあんね、
なんでなん、俺と一緒やん
マジで
俺も1ヶ月入らんだことある30日、いや多分俺31日かも、
でもその間に俺はそんなに汚らしい男じゃないから、
うん、
多分3回か4回は体拭いたけどね、
あそう
拭いた、
俺拭いてない、
拭いてない、
うん、
一番強いわそれ、
足の裏とかもう黒くなってたもんね、うん、
ああまあそれはしゃあない、
ね、俺はインドで、
あインドでな、
うん、
30日間を、いやいやインド別にさ、
うん、
水シャワーとか浴びれるやん、
ちょっと体壊してて、
うん、
こじらすとか嫌やったのね、あ
なるほどね、
でも入れへんだ、
入院中みたいなもんやな、
まあまあそんな感じ、
入院か、あ
入院はしてないんやけど、うん、まあ、ゲストハウスですごいいいオーナーと出会ってそこで休ませてもらってたんで、
うん、30日間だいたいじっとしてる感じ、
そう
最悪なインド旅行やな、
もう最悪やったよ本当に、でも髪の毛って不思議なもんで、
うんうん、
1ヶ月ぐらいになってくるとサラサラしてくるよね、 もっとベタベタのが
幸せになる
ちょっと中身が長かったんやけど、
はあはあはあ、
そうまあまあまあそれはええとして、
なるほど、
で震災が起きたりしても水 OK で、でうち薪ストーブやってるから薪はある、
うん、そうや
ってことは、うんうん、お風呂に入れるじゃないですか、
はいはい、
うん、もうバッチリじゃない、
ほんまやな、俺もうお風呂入りたくなったら黒田隆樹のとこに家族連れて、うん、おい黒田のとこに風呂入りに行くぞとか言って来るわ、
お越しください、うん、はい、
へえなるほどね、そう、まあライフスタイルよね、そ
う、
それって
でもこれって僕、うん、そのみんな助けてあげたい気持ちあるんやけど、うん、やっぱ一個人でやってることやから、うん、電気量も水量も薪の量も決まってるじゃないですか、うんうん、食べ物も決まって
るよね、
そうなので、うん、あのもちろんそういう時に僕は力になりたいと思ってるんだけど、うん、でこれを機にもしこのラジオを聞いてもらった人がいたら、うん、例えばその電源の独立化だったり、うん、その、うん、井戸を掘るとか、
うんうん、
その水道代としても払うし電気代としてもトータル払うお金考えれば、うんうんうん、僕は得になると信じてるしそうなる計算なんですよ、
うんうんうん、
なんで、まあ、踏み切ってもいいのかなって、
なるほどね、
それをみんながしたらね、
うん、
もう水も飲めて電気で、うん、電気も
安心
買わなくていいってことになれば、
各場所に避難所があるようなもんやな、
う
ん、
そうそうそう
そうやな、自分たちで避難所を作ろうみたいな感じ、
そうなん、
なるほど、
自立しましょうと、でそれでさっき最初原発の話したけど、うんうん、そうなった、あ電気って買わなくても自分で作れるんだ、
うんうんうん、
あ電気足りてるんだ、
うん、
あだったら僕原発はノーなんですよっていうのを人がブワーッと一気に増えやんかなと思って、うんうん、あなるほど、で僕にとってのその活動でもあるんで ね、
なるほどね、
自分を守るためであり、
はい、
まあ、それをそういう生き方とかそういう暮らし方がありますよっていうのを、うんうん、まあ体感もしてもらって、
はいはい、
これだと思って、うん、1軒が2軒になり、うん、2軒が4軒になり、4軒が8軒になってバーッと増えていったら、
うん、
ある一定のラインで多分常識化すると思う、ね、
なるほど、
うんうんうんうん、そうしたらあれなんで、ぜひみんなもチャレンジしてほしい、
あなるほどね、
うん、で人を助ける、はいはい、助けるんだっていうので、まあ、やってもらえたら、あのここに、ね、ちょっと人を押し寄せてもね、ちょっと僕も
困る
よ、めっちゃ困る、
俺だけは入れてな、おうちの家族だけは入れてよ、ちょっと順次あかんわ、人いっぱいでさとか言わずに、
順次の前でピシッとね、今日はここまでとか
言って頼む頼むとか俺くぐり抜けるから、
まあ、そうならないのが一番なんだけどね、
本当やな本当やな、
はい、まあ、ちょっとなんかペラペラペラペラ喋ってもう30分経ちそうなんですけど、いや
本当やね、あのどうするこの番組って言ってた割には、うん、あの一瞬で降った瞬間に全部番組持ってたね、
ごめん、
素晴らしい、いや聞きたい、もっと聞きたい、
あ本当、
次回ももうあの次週もちょっとそれ延長気味で、
うん、
あの災害について話し合おうか、
うん、あそうしようか、うん、
俺さこの前、うん、中部中学校で行われる自治体がやってる、防災訓練っていうのに出席したん、
おうおう、
でそれはなんで行ったかっていうと、うん、今 PTA 会長という立場をしてるから、うん、防災の委員に指名されてるわけ、うん、だから、うん、今まで、うん、そんなん知らんわと思ってたんやけど、うん、初めて行ってみて、うん、これ実際、うん、機能せんなって思った、
うん、なかなか難しいよ、
正直これは無理と思った、だからちょっと次週ちょっと防災とかについても絡めながら
話してみよっか、
うん、無理って言ったらあかんけどな、
せやで、
うん、あかんな、反省しながら、
反省次回を込めて、
せやな、
進めていきます、
OK 分かりました、
さあ30分続いてきたこの応援兄弟のラジオでご縁、そろそろお別れの時間となります、さあ今日もお届けしましたのは車屋と
畳屋の
応援兄弟二人きりトークでした、
ありがとうございました、
ありがとうございました、また来週。